広報伊万里第682号2010年12月号です。あの猛暑が幸いしたのでしょうか。この秋の紅葉はひときわあでやかでした。美しかった木々もすっかり葉を落とし、晩秋の装いから冬の初めの佇まいになっています。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は絵本を前に弾けるような笑顔で聞き入っている子どもたちの写真です。10月29日黒川小学校の2年生の児童が黒川幼稚園に出向き、園児たちに読み聞かせをした様子が写されています。今月の主な内容、特集、読書で子どもが輝く街、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会2010となっています。
特集、読書で子どもが輝く街。読書は心の栄養と言われます。特に子どもの頃の読書は、読解力や言語能力の発達を促すほか、豊かな想像力や思いやりの心、みずみずしい感性を育てます。しかし最近では、インターネットや携帯電話など便利な電子メディアの急速な普及により、子どもたちの読書への関心が低下しており、読書離れが進んでいます。そこで伊万里市では、幼い頃から読書に親しむ環境の充実を図るため、ブックスタートやうち読など様々な事業に取り組んできました。読書は私たちの想像力や知的好奇心を満たしてくれます。自分の知らない世界に導き、疑似体験によって人間としての幅を広げてくれます。そして何よりもドキドキワクワクする楽しく豊かな時間を与えてくれます。しかし現代社会では子どもたちの読書環境が整っているとは言い切れません。子どもの生活時間の変化や物事に対する興味や関心の多様化は読書習慣の形成を妨げる一つの原因であり、活字離れや読書離れを引き起こしています。面白いメディアが身の回りにたくさんあるため、子どもたちは本の楽しさに気づく前にゲームなどの電子機器に手を伸ばしてしまいます。子どもが本に親しみにくい時代になりましたが、伊万里市でも子どもの読書離れが進んでいるのでしょうか。読書状況について見てみましょう。県内の公立図書館の総貸出数における児童書の割合は他市と比べて一番高くなっています。16年の総貸出数517,848冊のうち、児童書は192,259冊、21年の総貸出数は524,722冊のうち、児童書は242,095冊と増えています。市民図書館では16年と20年に小学2年生と5年生、中学2年生を対象にアンケート調査を行いました。毎日読書をする子は5年生で 29% から 34% に 5% も増えています。読書が好きだと回答した児童の割合や読書に要する時間なども増加しています。なぜこのように伊万里の子どもたちは本を読むようになってきたのでしょうか。市では子どもたちに幼い頃から本に親しんでもらうため、ボランティアの皆さんなどの協力を得ながら、さまざまな取り組みを行い、子どもの読書環境の整備を進めてきました。市内で行われている主な取り組みを紹介します。取り組み1、ブックスタート。赤ちゃんと絵本を結びつける出会いの場がブックスタートです。16年7月から 乳児の3ヶ月検診の機会を利用し、図書館職員と一緒にボランティアの皆さんが赤ちゃん一人一人と対面して読み聞かせを行っています。ボランティアスタッフで立花町の持永由美子さんは、絵本をじっと見つめたり、とびきりの笑顔を見せたり、赤ちゃんの表情は様々。横で見ていたお母さんも我が子の生き生きした表情にびっくりされます。赤ちゃんの体の成長にミルクが必要なように、赤ちゃんの心と言葉を育むためには、ぬくもりの中で優しく語り合う時間が大切です。そうした時間を通して赤ちゃんは自分が愛されていることや、守られていること、大切な存在であることを体感します。語りかけるのはお母さんだけとは限りません。家族それぞれの肉声は赤ちゃんに心地よい刺激を与えることでしょう。絵本は書いてある通りに読む必要はなく、自由にアレンジして赤ちゃんとの会話を楽しみましょう。取り組みに打ち読。打ち読とは家族で読書の習慣を共有することです。家族みんなで好きな本を読み、読んだ本の話をするなど、身近な読書活動です。市では、19年度から打ち読を推進しています。市民の皆さんによる取り組みのおかげで、全国初の打ち読サミットが昨年開催されるなど、広がりを見せています。3人の男の子のお母さん、脇田町の峰明さんは、子供たちは読み聞かせが大好き。寝る時間になると自分たちが選んだ本を持ってきます。キャンプ用のランプでムード満点。すっかり物語の世界に入り込み、自分が主人公になっているようです。本のいいところは心が安定できること。子供たちを叱った後も読み聞かせをすれば、親子ともに心がリセットでき、落ち着いた気持ちになれます。忙しい時などはやはり面倒になることもあります。でも私が本を読んであげられるのは、この子たちが親離れするほんの数年間。本を通じた楽しいコミュニケーションを続けていきたいと思っています。その他の取り組み、子ども同士の読み聞かせ、集中力を高める朝読みなど。市では市民の皆さんの協力を得ながら、子どもの読書環境の整備に取り組み、その効果も徐々に現れてきました。この状況を一過性ではなく、しっかりと定着させ、さらに推進していくためには、読書の重要性などをきちんと認識し、家庭や地域、学校などで継続的に取り組んでいくことが大切です。市では、子どもの読書活動を今後もさらに進めていくため、10月24日に開催された市民図書館開館15周年記念式典で、子ども読書の街伊万里宣言を行いました。子ども読書の街伊万里宣言、その概要。一つ、赤ちゃんに愛情を伝えるブックスタートに取り組みます。一つ、幼児に絵本を楽しませる読み語りに取り組みます。一つ、子供に読書の喜びを味わわせる朝読みに取り組みます。一つ、家族で親子の会話と絆を深める打ち読に取り組みます。一つ、一人一人が生涯を通して学んでいくために図書館を利用します。私たちは読書の力を信じて本に親しみ、自らを高めることに努め、人を愛し、平和を愛し、命が輝く町の実現を目指して、今ここに、子ども読書の町伊万里を宣言します。また、この日は、作家の柳田邦夫さんを講師として招き、記念講演を開催。心の再生、生きる力と題して行われた講演には、県内外から多くの人が訪れ、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。講演の中で柳田さんは、 伊万里市のこれまでの取り組みを高く評価していると述べられ、来場者にエールを送っていました。公園の要種、インターネットや携帯電話が普及し便利な時代になりました。デジタル製品は効率がよく楽しいものかもしれません。しかし、あまりにも依存しすぎると、機会を介してしか他人と触れ合うことができなくなってしまいます。生身の人間と接する機会が減ると、相手を思いやる心が育ちません。情報過多の今だからこそ、じっくりと本を読み、感性や情操を育む必要があります。特に子供は、人格を形成する大事な時期、積極的に読み聞かせをすることが大事です。読み手の肉声や肌のぬくもりを感じることが、言葉の発達や心の安定につながります。皆さん、日々の生活に追われ忙しいでしょうが、子供たちに本を読んであげてください。急速にデジタル化しているこのような時代だからこそ、強く意識しながら取り組まないといけません。伊万里は市民と行政が一体になってさまざまな活動を行い、図書館を育てています。今後も皆さんの頑張りを期待します。子供は本が好きです。しかし、本を好きになるためにはきっかけが必要です。大人がテレビばかり見ていればどうでしょうか。子供もテレビに夢中になり、本と接する貴重な機会を失ってしまうでしょう。ちょっと読んでみようかという小さな好奇心と、本を手に取る勇気さえあれば大丈夫。大人が本を読む姿を見て、子供は興味を示すでしょう。また、たまには子供と触れ合ってみようかという気持ちさえあれば大丈夫。絵本の読み聞かせに挑戦して、子供との意義深い楽しい時間を共有できるでしょう。さあ、あなたも挑戦。家族ぐるみや友人同士などで読書活動に取り組んでみましょう。家庭でやってみましょう。自分の好きな本から読みましょう。曜日を決めて15分間読書をしてみましょう。夜8時にテレビを消して内読をしてみましょう。ボランティアに参加してみましょう。お話キャラバン、三話会、対面朗読草ひばり、お話ネットワークなど。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 図書館長小瀬義孝さんは、伊万里市は市民図書館15周年を記念し、子ども読書の街宣言をしました。子どもたちの持つ可能性を読書を通じて大いに伸ばし、人の役に立つ人になってほしいものです。そうしたらいつの日か、このふるさとから人類の発展に貢献した人に贈られるノーベル賞に輝くような素晴らしい人材が出てくるかもしれません。伊万里の少年少女よ、大志を抱け。小瀬さんでした。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。お知らせします。高額医療と高額介護合算療養費制度。この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に支給するものです。22年度は、21年8月から22年7月末までに支払った分です。支給対象となる被保険者の皆さんには、今月中にお知らせする予定です。お知らせが届いた場合、長寿社会課の窓口に申請してください。お知らせができない場合、21年8月から22年7月末までの間に市や町を越える転居をされた人、 他の医療保険制度から国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた人。国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている人にはお知らせが届きません。具体的な手続きやご不明な点についてはご相談ください。問い合わせ先、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入の人は、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 それ以外の医療保険に加入の人は、長寿社会科介護給付係、電話 23-2154 にお尋ねください。これまで確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書については、税務課及び長寿社会課の窓口で交付していました。本年度からは直接納付者宛に郵送します。なお、郵送の時期は来年1月下旬です。問い合わせ先は、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 です。秋の叙勲受賞者がこのほど発表されました。叙勲、旭日総工賞、日本建設インテリア事業協同組合連合会理事、立花町の馬場武彦さん。瑞宝総工賞、元公立小学校校長、脇田町の佐々木光代さん。元伊万里市収入役、大坪町の中島義明さん。追放炭鉱賞、元伊万里市消防団分団長、黒川町の北健次郎さん。危険業務従事者叙勲、追放走行賞、元佐賀県警警視、立花町の村上勲さん。22年度の統計功績者表彰受賞者、総務大臣表彰、黒川町の林崎百合子さん。二里町の前田恵里子さん。農林水産大臣表彰、大川町の梅村明治さん。山城町の川口義行さん。11月2日、東京都で開催された第63回優良公民館表彰において、黒川公民館が受賞しました。これは、毎年文部科学省が全国の公民館のうち、特に授業内容などを工夫を凝らし、地域住民の学習活動に大きく貢献している公民館を表彰しているものです。伊万里市からは、黒川公民館が内徳を地域文化として定着させた取り組みなどが高い評価を得て表彰されました。皆さん、おめでとうございます。10月27日、消防協力事業所登録証交付式が消防本部で行われました。佐賀県では初の取り組みとなる消防協力事業所制度は、さまざまな災害現場における人命救助や財産の保護などのため、建設機械などを用いた活動が必要となる場合に、建設会社などの資材、機材、人材を提供してもらい、迅速な消防活動に向けて可能な範囲で協力をしてもらう制度です。この制度は、消防本部が建設会社などの重機を所有している企業を対象に登録を呼びかけ、22年10月現在では20社が協力事業所として登録されています。問い合わせ先、消防本部警防課警防係、電話 23-2119。 11月9日、伊万里市教育委員会表彰が市役所でありました。今回の受賞者は、社会教育文化の部、立花町富村茂雄さん、立花町犬塚真由美さん、黒川町親と子の読書会、そして 公共市伊万里、伊万里参加の継承などに貢献し、創立50周年になる伊万里合唱団です。公民館活動に理解と熱意のある公民館長を募集します。嘱託の非常勤公民館長14人、募集期間は来年1月14日まで、任用期間は来年4月1日から26年3月31日までですが、1年ごとの更新があります。報酬は今月現在月額218,600円ですが、変更になることもあります。詳しいことは市教育委員会、障害学習課、電話 23-3186 へお尋ねください。市内には22の路線の都市計画道路があり、良好な都市環境の確保と長期的な視点に立ち、都市の骨格的な道路として計画しています。しかし急激な社会環境の変化に伴い、決定された当時の役割や期待される効果に変化が生じているため、市では大坪喫線および二里黒川線について、その必要性や事業の実現性を再度検討し、都市計画道路見直し原案を作成しました。またこの道路見直しに伴い、都市計画用途地域見直し原案を作成しました。説明会は13日月曜午後7時から伊万里公民館で、公聴会は来年1月11日火曜午後7時から伊万里公民館で、この公聴会の意見提出締め切りは22日水曜、ただし口述の申し出がない場合は公聴会を中止します。以上、詳しいことは都市開発課都市計画係、電話 23-2476 へお尋ねください。身の回りのものをできるだけ多くの人が使いやすく分かりやすいように作っていくこと、それがユニバーサルデザインです。佐賀県はユニバーサルデザインを推進していきます。21日と22日に嬉野市を会場にユニバーサルデザイン全国大会が開催されます。この機会にユニバーサルデザインについて考えてみませんか。問い合わせ先、佐賀県地域福祉課ユニバーサルデザイン担当、電話 0952-257174 です。11月14日婚活応援講演会が市民図書館で開催され、ベストセラー婚活時代の著者白川桃子さんが、若者の結婚観の変化などを交えながら婚活の意義や成功する秘訣を分かりやすく伝授し、会場に詰めかけた大勢の参加者に向けてエールを送りました。意識を変えよう。男性は誠実こそが一番の武器、外観や家事能力、コミュニケーション能力、柔軟性を磨きましょう。女性は引っ張ってくれる男性や自然な出会いを求める人が今一番結婚に遠いという認識をしましょう。いざという時に頼りになり、稼いでくれる、癒してくれる、成長させてくれる妻が求められています。家族は子供を自立させることが一番の結婚の早道。親世代の結婚観を押し付けないようにしましょう。成功する婚活のポイント、1、婚活中であることを周囲にアピールしましょう。2、異性の多いところに出かけましょう。3、お互いのライフスタイルのすり合わせが重要です。4、結婚はこうあるべきという固定観念を取り払いましょう。5、何かしてくれる人ではなく何かしてあげたい人を探しましょう。6、減点法より加点法で。婚活応援課では今後も男磨き、女磨き講座やクリスマスパーティー、バスツアーなどのイベントを予定しています。婚活中の皆さん、まずはご登録お願いします。 問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。
市長雑感、伊万里市長塚部義和、子ども話し方大会。伊万里市子ども会連合会の前田会長さんをはじめ、役員の皆さんが美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いとして、伊万里市子ども話し方大会を毎年開催されています。今年の大会は、各町子ども会から推薦された小学生16人、中学生14人の合計30人で発表が行われました。私も仕事柄、人前で話すことが多いわけですが、人前で話すということは決して生易しいことではありません。当然緊張し、俗に言う上がることもあります。自分が喋りたいことと言いたいことが本当にうまく伝わって話すことができたかどうかと不安の連続です。そういう意味では、発表された30人の児童生徒の皆さんは、厳格な審査員と多くの聴衆の前で演題に基づいて堂々と発表され、見事なものでした。話の内容や話す態度、声やジェスチャーも素晴らしく、聞き手である私どもに多くの感動を与えてくれました。最近はパソコンや携帯電話などでメールをやり取りする伝達手段が発達し、人間にとって基本的な会話を交わすということが薄らいでいるような気がします。また最近の子どもたちは、他の人とのコミュニケーションが苦手であるとか、自分を表現することが得意ではないとか、そういうことをよく耳にします。これは科学技術が進歩して、直接人と話さなくても用が済んだり、また少子化や核家族化が進んで人と触れ合う機会が少なくなったり、地域との関わりが少なくなったことなどに原因があると言われています。しかしながら、話すということは、自分の思っていることや考えていることを直接相手に伝え、理解してもらうという、私たちが生活する上で最も基本的な重要な行為です。ですから、ただ漫然と話すだけでは、自分の気持ちが相手に伝わることは難しく、ましてや相手の心をつかむことは到底できません。情報化、国際化が進むこれからの社会では、自分の考えを明確にし、それをはっきり表現し主張することが強く求められていると思います。こういう環境の中で、どのように話せばみんなの心に訴えることができるのかということを学び、考える上でも、この大会を実施されている意義は大変大きいものがあると思います。発表された皆さんにとって、この大会での貴重な体験が将来に必ず役に立つものと思っています。会場には指導された先生やご家族の応援する姿がたくさんあり、いい緊張感で盛り上がっていましたが、発表者の皆さんの素晴らしさに、私も大いに見習うべきところがあり、参考になりました。以上、市長雑感でした。
11月7日、発達ふれあい広場で恒例のかき焼きがオープンしました。同じ敷地内に発達町歴史民俗資料館が開館、50年前まで盛んだった女相撲の化粧回しなど貴重な品が展示されており、来場者は感慨深く見入っていました。同じ日、第49回伊万里市文化祭合同芸能発表会が 市民センターで開催され、民謡や舞踊など市内16の文化サークルが出演しました。
ほがらかページです。16歳以下ジュニアユースホッケー日本代表チームの1位に選出された伊万里中3年の鳥山舞衣さんが10月19日に市役所を訪れ、塚部市長へ喜びの報告を行いました。全国約80人の有力選手の中から代表18人の一人に選ばれ、九州から唯一の選出となる快挙を成し遂げました。小学4年生からホッケーを始め、現在は伊万里市中学校ホッケークラブに所属。ポジションはフォワードで、豊富なスタミナと果敢な突破、得点能力の高さが魅力です。12月2日からオーストラリアで開催される FHE カップに日本代表として出場し、現地の強豪と対戦する予定。鳥山さんは、体格差はあると思うが、自分の力を精一杯出して頑張りたいと意気込みを語っていました。10月28日鶴の越冬地である東山城町長浜干拓地に真鶴4羽が飛来しました。成鳥2羽、幼鳥2羽の家族とみられ、仲良く餌をついばんだり、一列になって優雅に飛行したりしています。伊万里は鶴がロシアや中国から出水市へ南下する飛行ルートにあたるため、国から鶴越冬分散候補地として指定されています。冬場になると伊万里鶴の会や日本野鳥の会の皆さんなどの協力を得て、鶴の観察や保護活動を実施、餌場を確保したり、田んぼに水を張って寝床を準備したりして、鶴の越冬に必要な環境づくりに取り組んでいます。11月4日には東山城小学校5年生54人がデコイと呼ばれる鶴の模型を設置しました。ドクターズアイ、今回は佐賀大学附属病院肝臓内科の助教で伊万里市立市民病院非常勤医師の岩根真嗣さんです。肝臓の疾患について知っておこう。辛抱強く少々のダメージでは動じないのが肝臓です。沈黙の臓器と呼ばれているように、かなり病気が進行しなければ症状が現れず、重病化してから発見されることが多いようです。そのため肝臓の疾患について正しく認識しておくことが重要です。皆さんがよく耳にする慢性肝炎とは、肝障害が6ヶ月以上持続している状態を言います。また肝障害は血液の検査で AST、ALT が正常値より高いことを言います。肝障害が起こる疾患はたくさんあります。中でも一般的なものはウイルス性肝炎、特に C 型慢性肝炎は慢性肝炎全体の 90% 以上を占めます。その他 B 型慢性肝炎、薬物性肝障害、肥満などの生活習慣病に関連して非アルコール性脂肪肝炎などたくさんの種類の肝疾患があります。肝障害が長引けば肝臓が徐々に痛み、もともと柔らかい状態の肝臓が硬くなります。これを肝硬変と言います。肝硬変になると黄疸や腹水、その他のいろいろな肝不全による症状が出現し始めます。また肝細胞がんになってしまう場合もあります。早めの発見に努めましょう。まず何よりも検査を受けることが重要です。職場や地域で行っている健康診断をぜひ受けてください。 血液検査などで異常が見つかったときには早期の治療が必要ですので、勇気を出して医療機関で受診しましょう。佐賀大学附属病院内に肝臓相談センターが設立され、1000人の相談員が電話で相談を受けています。電話0952-34-3731。なお市民病院の電話は23-4121です。我が家のアルバム、理事長川東の相川重則さん、ゆかさんの長男蓮くん、次男ゆいとくん、いずれも2歳11ヶ月です。僕たちはご飯を食べる時もミニカーで遊ぶ時もいつも一緒。人懐っこい蓮とクールなゆいと。性格が違う分よく喧嘩もするけれど、やっぱりお互い大好きなんだ。ねえ、今日は何して遊ぶ？お母さんから一言。二人とも小さく生まれて心配でしたが、元気に育ってくれてありがとう。これからも兄弟仲良く大きくなってね。仲良く二人で顔をくっつけ合い、楽しそうな笑顔が何とも可愛らしい写真です。ほほえみさん、二里町神武の池田玲穂さん、27歳。伊万里眼科に勤務して1年半です。患者様と笑顔で接するよう心がけ、楽しく働いています。伊万里眼科では、レーシック、視力矯正手術を受けることができます。私も手術を受け、裸眼で快適に過ごしています。ご相談など、いつでも声をおかけください。好きな食べ物は、お寿司です。特にサーモン、ウニ、カニ味噌が最高ですね。趣味は、釣りにはまってます。自分で釣った魚を調理できるよう頑張ります。好きな男性のタイプは、スポーツを愛する人です。白い綺麗な歯並びを見せ、明るく爽やかな笑顔の麗穂さんです。四季の歌。山もみじ、湖面に生えて人だかり。山もみじ、湖面に生えて人だかり。松島町、前田和重さんの句です。それぞれに空行く鳥は庭ずつで、夫婦か親子か思い広がる。それぞれに空行く鳥は庭ずつで、夫婦か親子か思い広がる。橘町、本山富江さんの短歌です。スポーツです。男子第47回女子第23回佐賀県中学校駅伝大会が11月5日、木島郡白石町の福富マイランド公園を発着点とするコースで行われました。男女各23チームが出場。男子は6区間20キロ、女子は5区間12キロで健脚を競い合いました。男子は聖霊中学校が2位でした。10月30日から11月3日にかけて、第33回七沖争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が国見台野球場で開催され、伊勢地区の高校5校による熱戦が繰り広げられ、優勝は伊万里商業高校でした。12月の市民スポーツの案内です。12日日曜、桑原杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、26日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、それぞれ予定されています。 町民スポーツです。12日日曜、波多津町子ども会親子卓球大会が8時から波多津体育館で、波多津町内一周子ども駅伝大会が8時から、山城町子ども会連合会駅伝大会が1時から、19日日曜、二里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、1月1日土曜、牧島地区新春歩こう走ろう会が8時から、東山城町新春走ろう歩こう会が8時から、1月2日日曜、大川地町新春走ろう会が8時から、それぞれ催されます。
教育と文化、伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。このほど報告された男女共同参画社会に関する県民意識調査によると、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきかの問いに、そう思う、どちらかといえばそう思うが女性 33.7%、 男性 37.7% であり、県内ではまだまだ性別役割分担意識が強いとの結果が出ました。男性の育児休暇取得が進めば、女性の負担が軽減されるだけでなく、男性にとっても貴重な育児体験の機会が得られると思います。育児休業を取る男性が増えています。そんなニュースが早く聞けたらいいですね。内閣府が定めた女性に対する暴力をなくす運動期間中の11月14日、佐賀県 DV ・ドメスティック・バイオレンス総合対策センター所長原健一氏を講師に招き、市民センターで講演会が行われました。講演会では、年々増加している DV の現状や配偶者や子どもに及ぼす影響を分かりやすく解説。もし DV の相談をされたら、当事者の立場に立ってしっかりと話を聞くこと、暴力を容認しないこと、秘密を守ることが重要ですとアドバイスを行いました。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その23、上野原八幡宮の鳥追う祭り、毎年12月最初の卯の日の前夜に二里町大里の上野原八幡宮で行われます。稲の豊作に感謝する下月祭りの一種です。祭りでは新米のもち米を丸く握った悟空さんを833個入れたざるを攻め手が奪おうとします。松明を持った守り手がそれを防ごうとします。この勇壮な松明合戦が祭りの最大の見せ場です。しばらくするとざるの奪い合いが行われ、攻め手がざるの蓋を開けます。ざるの中の悟空さんを氏子たちに配って祭りは終わります。南北朝時代、戦いに敗れた菊池武重が上野原八幡宮の神官になり、再起を図るために火の中で訓練したのが祭りの始まりといいます。ざるを奪い合うのは、元は中の悟空さんを激しく揺すり、悟空さんに込められた神の力を増そうとしたのだと思われます。その悟空さんを食べることで神の力を皆で分け合い、長寿や健康を祈るのです。
次は暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。12月3日から9日は障害者週間です。障害のある人もない人も、住み慣れた家庭や地域で生活していけるよう、互いに支え合い、尊重し合い、理解し合えるまちづくりを目指していきましょう。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 知的障害者更生相談所の巡回相談が14日10時から3時半まで市民センターの相談室であります。これは事前申し込みが必要です。対象者は18歳以上の知的障害者とその家族など。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 新聞やテレビなどで報道された高齢者の所在不明問題について伊万里市でも調査しました。85歳以上で医療保険や介護保険を過去1年間使っていない人を対象に、地区の駐在員及び民生委員などに生存の確認を行いました。市内に本籍がある120歳以上で戸籍上生存中になっている41人について戸籍から抹消しました。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 伊万里市では九州労働金庫と連携して勤労者福利厚生資金貸付制度を設けています。結婚や教育、医療費などで資金が必要な場合はご利用ください。貸付条件は市内在住の60歳未満で勤続年数が1年以上、世帯の年間給与が150万円以上600万円以下の人です。金利は年 2.1%、 なお別途保証料 0.7% から 1.2% が必要です。貸付額は150万円以内、返済期間は5年以内。問い合わせ先、九州労働金庫伊万里支店、電話 22-6111。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは15日10時から正午まで市民図書館ホールで行います。これは申し込みが必要です。12月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里が行う入札見積もりに参加を希望する人は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。対象業種は建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務委託、維持管理等業務委託、物品の購入、修繕、製造、賃貸借など。受付期間は13日から来年1月14日まで。詳しくは契約管理課、電話 23-2176 へお尋ねください。23年版佐賀県民手帳を市役所別館の売店で販売しています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 伊万里市では精神障害がある人とその家族、支援者が気軽に話せる予覧会を14日10時から3時まで市民交流プラザで行います。参加費はお茶やコーヒー代、冷暖房費などとして100円必要です。申し込み先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 新たに狩猟免許、網、罠猟を取得する65歳以下の人に市では支援を行っています。詳しくは農業振興課、電話 23-2557 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。市役所の一般業務は12月29日から1月3日まで休業します。 ただし出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出は休み中でも当直室で受け付けます。年末年始のお休み、死尿の汲み取りは12月30日から1月3日まで、ゴミの収集は1月1日から3日まで。なお、この期間中は集積所へゴミを出さないでください。環境センターは年末12月31日まで開所していますが、12月下旬は搬入車両が多いため大変混雑します。早めの搬入をお願いします。受付時間は午前8時半から午後4時半まで。なお、正午から1時までは休みます。家庭ごみの手数料、100kgまでは250円、50kg ますごとに125円加算。小銭の用意をお願いします。環境センターにごみの持ち込みができない日は12日、19日、26日の各日曜と1月1日から3日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 犬の捕獲と犬猫の引き取りは12月28日から1月3日まで休みます。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、外気温6度の時、暖房器具の設定温度を21度から20度にして1日9時間使用すると、年間でエアコン 2.2kW の場合、電気 53.08kW の省エネ、二酸化炭素 19.8kg の削減、石油ファンヒーターの場合、灯油 10.22L の省エネ、二酸化炭素 25.4kg の削減。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。カルチャー入門講座男の料理教室が1月25日から毎週火曜全8回あります。受講料は5000円、他に材料費6000円が必要です。申し込み期限は1月11日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 大川市長吉田のピノキオの家で25日土曜と26日日曜2時からミニ門松作りを行います。費用は工具使用料100円と材料費500円程度。これは事前に予約が必要です。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 26日日曜10時から4時まで、伊万里駅前公園 JR 側でフリーマーケットを開催します。雨天の場合は中止です。出店料は500円、募集締め切りは12日。詳しいことは伊万里青年会議所事務局、電話 23-3616 へお尋ねください。ふれあい障害者文化祭の作品を募集します。応募締め切りは1月19日。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 12月の行事予定、市民図書館クリスマスお話し会が11日土曜2時半からあります。子ども上映会は12日日曜2時半からくるみ割り人形、クリスマス上映会は19日日曜2時半からポーラエクスプレス。赤ちゃん対象のお話012は毎週木曜11時からと11時半から、お話し会は毎週土曜2時半から。休館日、27日から1月3日は年末年始休館、13日と20日の月曜と23日の天皇誕生日。12月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、 時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜、9時から4時まで。いずれも予約が必要です。予約の電話は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へどうぞ。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜の10時から4時まで、行政相談は第3金曜の9時から正午まで。予約制の年金相談は会場が市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。電話は0955-72-5161。新商社相談も1階面接室、毎月第4月曜10時から3時まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。ご用心、カニの送りつけ商法。最近県内で一方的に代引き配達でカニが送り届けられたという相談が寄せられています。電話勧誘で曖昧な断り方をすると勝手に商品を送りつけてくることがあります。必要ありませんとはっきり断りましょう。頼んだ覚えがなかったり、断ったのに送りつけた場合は受け取ることも代金を支払う必要もありません。また注文した業者と別の業者から商品が届き、代金を請求することもあります。この場合も注文していない商品に対しては受け取りを拒否しましょう。情報広報課市民サービス係の電話は 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第44回伊万里市子ども話し方大会が11月3日、小学生16人、中学生14人が参加して立花公民館で行われました。美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、各子ども会の代表者は素直な思いを自分の言葉で力強く発表しました。最優秀賞小学生の部、タバコについて思うことを発表した二十歳賞6年、筒井壮さん。中学生の部、伊万里で生活してを発表した伊万里中3年、山口大輔さん。おめでとうございます。今月の伊万里っ子しぐさ、作った人への感謝の気持ちを忘れずに。編集室から、10月28日株式会社九電工伊万里営業所の皆さんが伊万里保育園など公共施設6カ所へのボランティア活動を行いました。社会貢献の一環として長年実施されているもので、今年も高い木の剪定や雨どいの清掃などバケット車を使ってテキパキと作業、普段では手の届かないところもきれいになりました。皆さんいつもありがとうございます。11月1日現在の人の動き、男 27,749 人、女 32,26 人、合わせて 57,975 人、前月に比べ31人少なくなっています。なお世帯数は 22,017 世帯で、前月に比べ5世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。年の初めに日めくりの暦を壁にかけたとき、月刊誌並みの分厚さに時間の長さを感じましたが、12月に入って暦の枚数が残り少なくなり、改めて年の瀬を実感しています。 いよいよ師走。恒例の流行語大賞の発表があり、あちこちからクリスマスソングが聞こえてきます。この一年をゆっくりと振り返ってみてはいかがでしょう。私は反省することばかりです。次へ次へと先延ばししてしまいました。来年こそは、です。今年も小玉会にお付き合いくださいましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。新しい年が皆様に幸せ多い年になりますようお祈り申し上げます。慌ただしい中、どうぞお健やかにお過ごしくださいますように。では、皆様ごきげんよう。